神の行動のための祭司とレビ人の奉仕。ローマ数字1。民数記は奉仕の書であり、第3章と第4章は聖なる奉仕を扱っています。民数記3章6節から7節。レビの部族を連れてきて、祭司アロンの前に立って、彼に対して務めをさせなさい。彼らは集会の天幕の前で、アロンと全集団のために任務を守り、幕屋の奉仕をしなければならない。A、民数記には、紹介の奉仕の完全な予表があります。民数記における奉仕は、紹介の奉仕の絵です。B、奉仕が聖なるものであるのは、それが神の証の幕屋を顧みるからです。C、聖なる奉仕の基本原則とは、奉仕は命に基づいているので、混乱がないということです。聖なる奉仕におけるすべては、神聖な行政のもとにあり、こういうわけでそれは良い秩序にあります。2. 聖なる奉仕は、祭司とレビ人によって遂行されました。A. 祭司は油塗られたものであり、直接神に使いました。1.祭司は幕屋の前、東の方、火の出る方に宿営すべきでした。彼らは集会の天幕の入り口を護衛しました。神に仕えることを願う者は誰でも祭司を通過しなければなりませんでした。2. 祭司は聖なるところ、聖女と至聖女を伴う幕屋の任務を守るべきでした。A. 任務という言葉は責任を指しています。B.祭司が聖なるところの任務を守ったことは、彼らが聖なるところ全体とそれに関連するすべてに責任があったことを意味しました。B. レビ人は直接祭司に会ったのではなく、祭司職に仕える人たちでした。1. 祭司職、すなわち祭司の務めの中には、レビ人の奉仕を必要とする多くのことがありました。2. レビ人の奉仕は集会の天幕、すなわちキリストと紹介の意表である証の天幕を顧みることでした。A. 幕屋とその内容物を顧みることにおいて、レビ人は直接神に仕えたのではなく、直接神に仕えていた祭職と祭司に仕えました。B. 祭司は聖なるところと祭壇の任務を守るべきでした。レビ人は祭司の下で仕えて、聖なるところと祭壇を顧みました。C. 証の幕屋とそのすべての調度品と祭壇は、それに対して祭司が務めをしたものであり、キリストのすべての奉公の面における意表です。その方を新約の信者は他の人たちに供給します。エペソ3章8節。すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みを与えられたのは、キリストの計りしない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。1. 祭壇は十字架を表彰し、キリストの贖いを指しています。幕屋は神の具体化としてのキリストを指しており、彼を通して神は人の中に住み、人は神の中へと入って、神であるすべてを共有することができます。2. 祭司とレビ人の務めは常にキリストの抱負を人々に供給します。A. 務めをするとは使えることであり、使えるとは人々に対して務めをすることによって彼らに供給することです。第2コリント3章6節。神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格付けてくださいました。それは文字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。B. 新約の信者はキリストの十字架を持って人に仕えて、贖いを得させ、キリストの抱負を持って人に仕えて、命の供給を得させます。3. 民数記で描写されている聖なる奉仕は活動的でないキリストのためではなく、とても活動的なキリストのためです。彼の活動において、また彼の行動において、私たちは彼に符合しなければなりません。A. 祭司とレビートには幕屋が出立するとき、それが前進するとき、特定の任務がありました。1、祭司はレビートを任命して彼らの奉仕をさせました。 A、 レビートは彼らの奉仕方法に従ってでなく、油に塗られた祭司の導きのもとで彼らの奉仕を行いました。 B、 これが示しているのは、私たち神に仕える新約の祭司が自分の観念に従ってではなく、油塗られた味方の導きのもとで、すなわち私たちを油塗るその霊の導きのもとで行動すべきであるということです。2、祭司は主要なもの、最も重要なものを顧み、コアテ人レビートはいくらかの二次的なものを顧みました。 A、 聖なるところの調度品を顧みることは主要なものを顧みることです。 B、 祭司は箱を顧みました。これはキリストを直接顧み、キリストを供給することです。 C、 コアテ人は聖なるところの調度品を運びました。これは今日キリストの拡大としての紹介について言っています。 B、 キリストがどのように地上で行動するかを見るためには、私たちは幕屋の動きを見るべきです。 1、 幕屋はレビの3人のこの子孫の肩の上で動きました。 2、 主は私たちが箱と聖なるところの調度品と集会の天幕を担うことを通して行動します。 C、 神の新約エコノミーにおける原則とは、神は地上でのご自身の行動において人が神に符合することを必要とするということです。 1、 人がいなければ神は何も行うことができません。神は神の新約エコノミーにおいて人がいなければ何も行いません。2、神は人をご自身に符合させ、ご自身と一にならせ、ご自身と組み合わせなければなりません。これは神の新約エコノミーの基本原則です。 3、 キリストは今日全地で行動しており、ご自身と一である者たちと共に行動しています。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるもの何でも彼があなた方に与えてくださるためである。使徒行伝一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。 A、 私たちは今日のゲルション、コアテ、メラリの子たちです。 B、 神の拡大のための神の具体化であるキリストは、彼を愛する人たちを通して行動します。 4、 旧約には祭司とレビ人の間に区別がありました。新約はただ一つの部類、すなわち祭司の部類があるだけです。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける意志として霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となってイエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。 9、 しかしあなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それはあなた方を暗闇から驚くべき光の中で召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。 A、 祭司は幕屋が出立するときに彼ら自身の任務を遂行することに加えて、レビートを任命して彼らの奉仕を行わせました。B、レビートが旧約の予表において行ったことを、新約の祭司としての信者たちも実際において行うべきです。レビートの奉仕が祭司の監督にあったということが、いう事実が示しているのは、新約の祭司が外側のレビートの働きを行うとき、新約の祭司職の内在的、霊的な味方の監督のもとで、それを行わなければならないということです。2、レビートの奉仕は、決して祭司の味方から分離されるべきではありません。外側の奉仕は、 命を人に供給する霊的な活動とならなければなりません。3、私たちは祭司職の内在的な見方のもとで、外側の事柄を行うことを学ぶ必要があります。私たちは外側の実行上の事柄を顧みているとき、命を他の人たちに供給すべきです。もし私たちはこのように行うなら、私たちのレビートの奉仕は祭司職の見方と監督のもとにあります。C、人が神に仕えるとき、祭司の働きとレビートの働きの両方が必要です。一方で、私たちは霊的な奉仕に預かります。他方で私たちは実行上の所持も顧みるべきです。に、あらゆる種類の奉仕の前に、まず私たちは祭司のように、主の臨在の中で使えなければなりません。すべての奉仕は祭司的なものでなければなりません。5、民数記4章3節、23、30、35、39、43の奉仕という言葉のヘブル語は、戦いであり、兵役につくことを示しています。A、祭司とレビートの聖なる奉仕は戦いです。B、神の福音の祭司として、私たちは自分自身が戦士であると考えるべきです。1、私たちは他の人たちに述べ伝え、教え、成就し、キリストの体を建造するとき、戦っているのです。2、新約の祭司は戦士であり、私たちの祭司の奉仕は戦いです。C、私たちが神のために行っている霊的な働きはすべて、それがどんな形であっても、霊的な領域の事柄に触れる限り、性質において戦いです。第2コリント10章4節から5節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前に力があって、要塞をも破壊し、神の知識に逆らえたっていう議論や、あらゆる高売りは破壊し、あらゆる思想を虜にして、キリストに対して従順にならせます。1、福音を述べ伝えること、生たちを成就すること、紹介の行政を執行すること、祈ることはすべて一種の戦いです。2、私たちの目が主によって開かれているなら、私たちは主に仕える私たちの働きの性質が戦いの性質であることを見るでしょう。
ローマ書6、祭司であるアロンとその子たち、また仕えるレビ人に、報酬あるいは報酬が与えられました。A、祭司とレビ人はキリスト以外に何の分け前も持っていませんでした。キリストが彼らの家、修行、土地、衣服、食物、すべてでした。B、今日、新約において、レビ人の奉仕は祭司職と組み合わされています。1、祭司と祭司のしもべには、何の違いもありません。キリストにある信者たちは、祭司と奉仕するレビ人の両方です。2、私たちの祭司の奉仕とレビ人の奉仕に対する唯一の報酬はキリストです。第2テモテ4章7節から8節、私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守りとしました。今からは義の冠が私のために用意されているのです。かの日には義なる審判者である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。